まり第815号2022年1月号です。皆様明けましておめでとうございます。元日は初日が昇り、明るい新年の幕開けとなりました。今月の表紙は大坪保育園新園舎の前で年長組の25名と保育士3名がお行儀よく並んで微笑んでいる写真です。大坪コミュニティセンターと大坪保育園の複合施設が完成しました。地域の方との交流を通してたくさんの経験をしてほしいとの願いが込められています。
主な内容、年頭のご挨拶、特集1、伊万里で働きたい、暮らしたい、活躍したい、特集2、大坪コミュニティセンター大坪保育園複合施設完成、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、あなたにとっての伊万里で決まり教えてください、人の動きとなっています。
令和4年年頭のご挨拶、伊万里市長深浦博信。輝かしい未来の創造、希望と幸せを実感できる伊万里市に、明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延し、先が見通せない日常生活や事業運営を余儀なくされた中にあって、感染の抑止と社会経済活動の正常化に向けた切り札となるワクチン接種の実現など、トンネルの中にも少しずつ輝きが見え始めた年であったと思います。新型コロナワクチンの接種については最優先の課題として、本市と医師会や市内医療機関が総力を挙げて供給量に応じた段階的な接種に取り組み、接種を希望される市民の皆様への2回目までの接種を完了しました。何よりも感染防止対策の徹底と早期のワクチン接種に向けた医療従事者の皆さんの献身的な努力に対し、市民の皆さんとともに深く感謝の意を表したいと思います。コロナ禍の中に開催された東京オリンピックには、本市初のオリンピアンとなった競泳界のホープである柳本幸之助選手、ホッケー女子さくらジャパンのフォワードを務める鳥山舞選手が出場し、世界のトップアスリートを前に全力で戦う姿は、コロナ禍で不安を抱き不自由な暮らしに耐え忍んでいる多くの市民に勇気と感動を与えてくれました。次のパリ大会に向けてのさらなる活躍に大きな期待をしています。また健康や福祉、保育の専門教育に実績がある西九州大学を運営する学校法人長原学園と連携協定を締結したほか、県内唯一となる保育園とコミュニティセンターの複合施設が大坪町に完成し、世代を超えて子どもを地域全体で支え育む先進的な取り組みが形になるなど、私が最も大切にしている子どもを中心とした人づくりを充実させる体制づくりが実を結んでまいりました。さらに柔軟な発想を持った若い力をこれからの街づくりに生かすため、県内外の大学と連携し、大学生が伊万里を研究材料にして、また実際に伊万里に訪れて町の多彩な魅力を創出する試みを市民と一緒に展開するなど、伊万里市の新たな道を作るためのチャレンジングな取り組みを続けてまいりました。さて、令和4年は市民の皆様と共に コロナ禍を克服し、切り開く次の時代に見える希望に向けて全速前進する年にしたいと思います。まず、日本国内の新型コロナウイルス感染症の流行は沈静化しているものの、世界規模で変異株による感染が増加するなど、感染再拡大の懸念は未だ拭いきれないため、引き続き感染防止対策を第一に取り組むとともに、昨年12月から開始している3回目のワクチン接種に全力を挙げてまいります。昨今、日常的になったオンラインによる仕事や教育、買い物など、新しい生活様式への対応として、IT 企業が集積している本市の強みを生かしたデジタル化を推進し、快適で利便性の高い市民生活の実現を目指してまいります。伊万里、牧島、南田保育園について民間の活力を導入した県内初の公私連携型保育所としての運営をスタートし、保護者の多様化するニーズへの対応や質の高い保育サービスの提供に努めるなど、未来を担う子どもの健やかな成長と子育て世代を官民一体となって支えていく体制づくりを進めます。東山城小学校とコミュニティセンターとの複合施設の整備については、多世代が集い地域の温かい眼差しに見守れながら、子どもが夢や未来を語り合えるような地域における学習・文化活動の拠点施設の全国的なモデルとなるよう、実施設計に着手し、建築に向けた準備を進めてまいります。先に発表された半導体関連企業の市内への大型投資は、人口減少の抑制をはじめ、地場企業の取引拡大や新たな企業の立地など、本市の次なる飛躍につなげる絶好のチャンスです。先月発足させた市役所内の企業活動支援チームを中心に、市民や市内企業の皆様のお力を借りながら十分に連携し、この機会を最大限に活用して、地域経済の力強い成長を実現してまいります。新年を迎え、気持ちを新たに、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大への警戒と対策を講じるとともに、困難を乗り越えた先にある伊万里の輝かしい未来を創造し、市民の皆さんが希望と幸せを実感できる伊万里市づくりに全力を傾注する決意でありますので、皆様のなお一層のご協力を心からお願いいたします。以上、深浦市長でした。
特集1、伊万里で働きたい、暮らしたい、活躍したい。男女共同参画社会の実現のため、第4次伊万里市男女共同参画基本計画の基本目標として、人と人が、この人と人は男と女の文字が当ててあります。人と人が共同し、すべての人がきらめく伊万里の実現を掲げています。市外に住む子どもに伊万里に帰ってきてほしいけど、働くところは少ないのでは、労働環境はどうだろうかと、市内で働くことについて不安や疑問がある人は少なくないかもしれません。近年、若年層を中心に市外への人口流出が続いています。また、共働き世帯の増加や単身世帯の増加など、家族形態の変化や生き方の多様化が進んでいます。このような社会の変化に対応し、地域が活力を維持していくためには、性別に関係なく、働きやすく、暮らしやすい伊万里にする必要があります。今、伊万里では、たくさんの人たちが頑張っています。今回は、これからの時代を担う生徒に、伊万里で活躍する女性たちの経験や活動について知ってもらうために行った、伊万里女性会議を紹介します。 伊万里女性会議、私の未来は伊万里で決まり、を11月20日に開催しました。議長を務めたのは、九州北部の短大、大学などで日本国憲法や女性学などを教える池田博子さんです。伊勢地区の高校に通う女子生徒と、伊万里で活躍する6人の女性と、どのような意見を交わしたのでしょうか。一人目は、こいまり酒造有限会社代表取締役4代目蔵元前田久美子さん。聞くのは、伊万里高校2年、堀江ひなたさん。女性ならではの気づきや、会社や社員のために心がけていることはありますか。有田工業高校2年、湯村芽衣さん。伊万里で働いてよかったことや、伊万里だからこそできることはありますか、の問いかけに、女性として意識するよりも自分の立場をどう全うするかを念頭に置き、働きやすい職場づくりに取り組んでいます。国内外で営業を行っていますが、伊万里は歴史あるブランド、焼き物の絵柄の商品など、伊万里を絡めて説明ができて説得力があると実感しています。二人目は、伊万里ケーブルテレビジョン株式会社取締役放送部長、大賀あゆりさん。聞くのは、慶徳高校2年、平田真由さん。育児休業を取得しましたか？その時に仕事への影響はありましたか？伊万里実業高校商業キャンパス2年、千崎咲さん。女性が働きやすい環境を作るためにどのようなことに取り組んでいますか、の問いかけに、育児休業の規則など職場環境を整えてもらい、会社で初めての育児休業を取得できました。休業中は代わりの社員が入り、仕事への影響はありませんでした。女性が働きやすい職場は、男性にとっても働きやすい職場、短時間勤務や時差出勤などが利用でき、急な休みも取りやすい雰囲気づくりに努めています。3人目は、株式会社百姓や代表取締役社長、市丸初美さん。聞くのは、伊万里実業高校農林キャンパス3年、張尾実里さん。商品開発で努力されてきたことや、女性だからこそできる取り組みはありますか。伊万里高校1年、田中直子さん。伊万里で地産地消を活性化させるためには何が必要だと思いますか、の問いかけに、どういうものを家族に食べさせたいかを考えて商品作りに取り組んでいます。伊万里を愛する人たちに、伊万里で育った鶏や花を買ってもらえれば相乗効果になると思います。4人目は、医療法人公前会前田病院院長、前田真希さん。聞くのは、伊万里特別支援学校3年、藤井ひな子さん。院長になるために心がけてきたことはありますか。伊万里高校2年、大久保夏樹さん。医師としてどのような時にやりがいを感じますか、の問いかけに、医療は他部署で話し合いながら治療方針を決めるため、院長というよりも医師として人に頼む能力や話す能力が大切だと思っています。食事療法や運動療法を行う中で、楽しいと言ってもらえるときにやりがいを感じます。5人目は、伊万里市議会副議長、森康子さん。聞くのは、伊万里実業高校商業キャンパス3年、片山美月さん。女性が働きやすい職場づくりには何が必要だと思いますか。有田工業高校3年、松尾澄香さん。伊万里の魅力づくりで心がけていることはありますか。慶徳高校2年、雲川由衣子さん。議員として活動する中で女性であることを不利に感じたことはありますか、の問いかけに、誰にとっても風通しがよく、会話の弾む職場づくりが大切。そのような職場づくりを皆さんに実践してほしいですね。 市外の人から見て魅力的なこともたくさんあるので、小さな発見を大切にして、みんなで伊万里の魅力を増やしましょう。女性であることを不利に感じたことはありません。女性であることを意識せず、意識させない活動を心がけているからだと思います。6人目は伊万里市議会議員加藤夏美さん。聞くのは伊万里高校1年高島美鈴さん。市議会議員になって仕事のやりがいを感じるときはどのようなときですか？伊万里実業高校農林キャンパス3年太田春さん。高校卒業後に市外への進学が多く、専門的な教育機関の充実についてどう思いますかの問いかけに、自分の提案で皆さんの生活を少しでもより良くできた時です。外から伊万里を見て見て気づくこともあります。もし伊万里に教育機関を作るなら、どこにでもあるような学科ではなく、伊万里の特色を生かしたものがいいと思います。最後に池田議長に感想を聞きました。若い世代が帰ってきたい伊万里や、若い人材が思いっきり活躍できる伊万里を作る、伊万里女性会議が伊万里の将来を議論する市議会本会議長を舞台に開催されたことは大いに意義深いことです。生徒が自分自身の将来と伊万里の将来を重ね合わせて考える機会はめったにありません。九州でも珍しい試みであり、他の自治体にもぜひ参考にしてもらいたい画期的なイベントでした。今回の女性会議で活躍するとは、楽しく頑張ることなのかもしれないと感じましたと話されました。第4次伊万里市男女共同参画基本計画を推進しています。男女が共に働きやすい環境づくり、ワークライフバランスが実現すれば、一人一人が生き生きと働くことができ、仕事以外の生活も充実します。その充実感がさらに仕事に生かされるという好循環につながります。男女が認め合い共に活躍する社会づくり、政策や方針決定の場において男女それぞれの意見が反映されることはとても重要です。審議会等委員に占める女性の割合の目標を令和4年度では 40% とし、女性の参画を推進しています。少子高齢化による人口減少や過疎化が進む中、女性や若い人たちがまちづくりなどに関わり、自分たちの思いを伝えることが重要です。男性の育児参画は女性の活躍推進のためにも重要。政府は男性の育児休業取得率を令和7年までに 30% にするとしています。男性版産休制度が始まります。子供が生まれてから8週間以内に最長4週間の休みを1回か2回に分けて取得できる制度です。雇用主には制度の周知が義務付けられています。男女共同参画懇話会伊万里プラザでは、さまざまな団体の会合などに出向き、出前講座を行っています。地域や職場で理解を深めてみませんか？特集1の問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。
特集2、大坪コミュニティセンター、大坪保育園複合施設完成。コミュニティセンターと保育園の複合施設は全国的にもあまり例がなく、県内では初の施設となります。11月23日に落成した施設を紹介します。昭和29年、市政が施行されたことに合わせ、旧大坪小学校を改修し、市役所の業務がスタートしました。昭和49年に大坪保育園、昭和54年に大坪公民館が建てられ、以来40年以上にわたり、多くの市民に利用されてきました。しかし、どちらの施設も老朽化し、建て替えを検討する中で、 世代間交流や地域の子育て力の促進など、地域の交流拠点として世代を超えた多くの市民に親しまれる施設にしたいと、コミュニティセンターと保育園の複合施設としました。施設の概要、敷地面積約7000平米、構造は鉄骨造り平屋建て、延べ床面積約1500平米、うちコミュニティセンターは754平米、保育園は762平米。事業費は5億3281万1000円。2人にインタビューします。1人目は大坪地区区長会長で複合施設建設促進委員会委員長の池田博さん。委員22人が中心となり、最善の策を共有していくための会合を重ねました。市民の融和を図り、心の拠り所となるような地域の活性化を願った施設が完成できたことに感謝します。県内初の複合施設は、乳幼児から高齢者までの幅広い世代がつながり、地域の教育力が向上する楽しい場として活用していきます。地域の発展と未来を担う人材の育成に大きく貢献してくれることを期待しています。2人目は大坪保育園の福田和子園長。大坪保育園は園舎が狭いため、お遊戯会は公民館で行っていて、道具を持って公民館まで子どもたちと歩いていくのが大変でした。新しい園はバリアフリーで優しい保育ができます。素敵な絵本コーナーがあるので、絵本にたくさん触れてほしいですね。旧園舎に感謝し、新園舎でも笑顔いっぱいで過ごしましょう。楽しい思い出をたくさん作ろうね。未来に向かっていろいろチャレンジしよう。以上、問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。
みんなの広場です。11月23日、市内のさまざまな名所を歩いて回る伊万里ウォーク2021があり、およそ740人が参加。秋空の下、思い思いに楽しんでいました。11月25日、生き生きとした生活が送れる地域づくりを目指すため、生き生き100歳体操ステップアップ講座が市民センターであり、認知予防の認知症予防のための講演や認知機能を高める運動の実技がありました。11月26日、黒川小学校1、2年生を対象に交通安全とバスの乗り方教室がありました。子どもたちは伊万里警察署と西肥自動車の職員によるクイズで交通ルールなどを学び、バスに乗って注意することや料金の支払い方法などを学びました。11月27日、伊万里を舞台に新しい6次産業ビジネスを検討する青山学院大学ヒューマンイノベーションコンサルティング株式会社の事業の一環で、長崎県立大学の学生が伊万里実業高校フードビジネス科とコラボし、伊万里の素材を使った新商品のクッキーなどを伊万里駅前公園で販売しました。12月1日、伊万里を活性化するためのアイデアを募集した伊万里アクセラレーターに19事業の応募があり、6団体と個人が採択されました。3月の成果発表会に向けて事業アイデアを練り上げていきます。12月4日、市の将来を担う IT 人材の育成を目的に、市内の中学・高校生を対象とした伊万里プログラミングスクールが開校しました。オリジナルサイトなどの作成方法を8回に分けて学びます。12月5日、 市民音楽祭が市民センターであり、13団体が出演。新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、観客は出演団体のみとなりました。12月11日、音楽を盛り込んだ絵本の読み語りライブが、音楽と絵本の読み語りグループ空を講師に招いて市民センターであり、親子14組が参加しました。代わって、ほがらかページです。10月31日と11月28日に、宮古河内森林公園でチャレンジデーキャンプが開催され、市内の小学校5、6年生11人が参加しました。毎年8月に行っているチャレンジキャンプが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、昨年に引き続き中止となったことから、日帰りキャンプであれば、感染症対策が万全に取れると判断し、企画したものです。秋空の下、児童たちは初めて体験することの連続の中に、アウトドアの魅力を感じていたようです。百寿記念品贈呈。今月は二里町福茂の前田美恵さん。生まれも育ちも二里町で農業に従事し、米や野菜、みかんなどを作っていました。お孫さんはいつも笑顔でおばあちゃんがいると温かい雰囲気になり、周りの人たちを明るくしてくれます。健康で長生きしてほしいですと話され、美恵さんはひ孫に会うこととテレビで大相撲の中継を見ることが楽しみと話されました。伊万里で決まり、資格を生かして働く。今月は看護師です。看護師の仕事には幅広い活躍の場があることを知っていますか？病院や診療所のほかに訪問看護、介護、福祉関係施設、企業などで専門職として活躍しています。人を見るという視点で観察と判断をし、その人がその人らしく生きることを医療と生活の両面から支えます。伊万里看護学校2年生、福井紀穂さんと3年生、古賀美穂さんにお話を聞きました。看護師になろうと思ったきっかけ。介護施設で働く中で、的確な処置や対応、心温かい看護をされる看護師さんと出会ったこと、通所や訪問介護の仕事に携わり、自宅での生活と医療をつなぐ架け橋になりたいと思ったこと、大切にしていること、患者さんの思いを尊重すること、笑顔で接すること、その人らしい生活ができるように、本人や職場の仲間と一緒に考えること。仕事のやりがい。様々な疾患や不安を抱えて日々過ごしている患者さんに、どんな時でもそばで支えてあげれる存在であること。看護師を目指す人へ。働きながら学ぶこともできるので、いつからでも資格を取得することができます。辛いこともありましたが、中学校2年生の息子が私の頑張りを誇りに思ってくれています。家族や大切な人を守る力になれることや、笑顔になる手伝いができること、たくさんの可能性が広がっています。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 我が家のアルバム、東八谷絡みの石丸雄介さん、美穂さんの長女、穂夏ちゃん、4歳6ヶ月。私はおままごとやお友達と鬼ごっこをして遊ぶことが大好き。いつも元気に遊んでいるよ。好きな食べ物はおにぎり。最近は4月から習い始めたピアノに夢中なんだ。頑張って練習しているよ。ママから一言。弟のことが大好きで、小さいお母さんとして可愛がってくれてありがとう。これからも元気で可愛いほなちゃんでいてね。兄弟仲良く大きくなあれ。働くなら伊万里で決まり。 二里町内野馬場、三つ丸のぞみさん40歳。仕事は立花町の楠木の森で理学療法士の資格を生かした運動の提案や各種講座。心がけていることは凡事徹底が座右の銘です。目標は市民の皆さんの健康寿命を延ばすこと。自己 PR、 薬局で働く理学療法士は珍しいので理学療法士の新しい働き方を発信したい。趣味特技、おいしいものをおいしいお酒と楽しむこと。市民へ一言、病気や怪我をしない体づくりを地元伊万里に還元したい。四季の歌。里小富士、シフト仰ぎし大明日。里小富士、シフト仰ぎし大明日。伊万里ホトトギス会、田中南岳さん。もみじ葉は雨に打たれて深みます。かわしきし土はいぶきやすけし。もみじ葉は雨に打たれて深みます。かわきし土はいぶきやすけし。伊万里白露短歌会、小島雅恵さんの歌です。スポーツです。11月3日に開催された全国ホープス選抜卓球大会の佐賀県選抜チーム選考会で、山城ジュニア卓球クラブの福田美優さん、添島夏樹さん、福田ひなさんが優勝、県代表として全国大会に出場します。11月13日伊勢地区中学新人卓球大会が国見台体育館でありました。11月28日市内13町地区の代表選手たちが全12区間 60.3 キロのコースで健脚を競う市内一周駅伝競争大会が開催され、伊万里地区が54年ぶりの優勝を果たしました。11月28日スポーツ功労者表彰、スポーツ賞の表彰式が市役所でありました。大坪少年サッカークラブが県大会で連続入賞し、九州大会に出場しました。今月の市民スポーツ、23日日曜市卓球選手権大会が9時から国見台体育館で、30日日曜東西松浦駅伝大会は10時からスタートです。変わって教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。佐賀県内の令和2年度いじめの件数は4930件で、前年と比べ 3.7 倍に増えています。大人にはいじめから子どもを救い、いじめをなくす責任があると定められています。当事者である子どもたちの問題だと思われがちですが、いじめをなくすためには子どもを取り巻く家庭や学校、地域が一体となって取り組むことが不可欠です。まずは子どもの気持ちを理解するため、あの頃の子どもの目線を思い出すことから始めませんか。いじめはいじめられる側だけではなく、いじめる側や周りのすべての人を不幸にします。私たち大人がいじめられた子どもの心に寄り添うことはもちろん、いじめてしまった子どもの弱さにも心を寄せる取り組みが求められているのです。幸せになるために生まれてきた子どもたちがみんな幸せになれますように。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、正月を祝って。写真のだまし焼きは模様に梅の花を敷き詰め、松と竹を配置した松竹梅の図案となっています。松と竹は寒い冬でも緑を保ち、梅は 花を咲かせます。このようなことから松竹梅は吉兆門と呼ばれ、おめでたい文様とされています。近世の伊万里焼では、当時流行したものが使われますが、鍋島焼の文様は大名家の季節行事や人生儀礼に関係していると言われていて、文様からも鍋島焼の特殊性がわかります。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。
インフォメーション議会報告。令和3年伊万里市議会第3回臨時会が11月30日に開かれました。今回の臨時会では条例議案4件、一般議案1件、予算議案3件が審議されました。審議の結果、提出議案は原案通り可決承認されました。予算議案では一般会計の歳入歳出予算の総額からそれぞれ1316万3000円を減額し、補正後の予算総額は296億7842万1000円となりました。今回の補正は特別職や一般職の職員の給与改定などに伴うものです。伊万里市では自然や人などの地域資源を生かして自発の地域づくりに取り組む団体に対して、佐賀県と共同で伊万里市佐賀未来アシスト事業費補助金を交付しています。11月29日令和2年度に採択された7つの団体が取り組んだ内容やその成果を発表する報告会が市民センターでありました。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 新型コロナウイルスワクチン追加接種3回目接種を実施します。市では国の指示のもと、2回目接種完了日から8ヶ月以上経過した18歳以上の人を対象に追加接種3回目接種を実施します。接種券などは1、2回目接種の優先順位にかかわらず、市が把握する2回目接種完了日から8ヶ月経過後に順次住民票の住所に送付します。申請などの手続きは不要です。接種費用は無料です。予約の方法は、接種券が届いたら1回目2回目と同様に LINE、インターネット、コールセンターで予約ができます。かかりつけの人のみ接種ができる医療機関がありますので、詳しいことが決まり次第、広報伊万里やホームページなどでお知らせします。ワクチン接種会場までの移動を支援します。タクシーでの移動を支援。1、2回目接種の時にタクシーでの移動支援を申請した人には、接種券と一緒に追加接種用許可書を送付します。手続きは必要ありませんが、申し込みが必要です。支援の要件、負担額など詳しいことは接種対策室までお尋ねください。無料のシャトルバス貸し切りバスを運行します。伊万里有田共立病院までの無料シャトルバス貸し切りバスを伊万里駅から運行します。運行日は2、3月の各週土曜日で、午前9時から40分間隔で6往復運行します。申し込みは不要ですが、接種券が必要です。2回目接種をした後、伊万里市に転入してきた人などの接種記録は伊万里市では確認ができません。接種券の発行申請が必要となります。以上、詳しいことは新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122 へお尋ねください。子育て世帯など臨時特別給付金、児童1人当たり10万円を支給します。昨年9月分10月振込の児童手当を伊万里市から受給した人は、手続きは必要ありません。その他、今後児童手当を受給できる人などの手続きについては、子育て支援係、電話 23-2310 へお尋ねください。1月4日に健康づくり課子育て世代包括支援センターが 市役所別館1階に移転しました。検診などの業務はこれまで通り市民センターで実施します。パブリックコメント。子どもの貧困対策を総合的効果的に推進するため第2期伊万里市子ども子育て支援事業計画に子どもの貧困対策に関する施策を追加するための意見を募集します。募集期間は28日まで。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 伊万里市職員の給与は地方公務員法に基づき国家公務員や他の地方公共団体の職員給与との均衡などを考慮して条例で定めています。職員給与の現状と人事行政運営などの状況については総務課職員係、電話 23-2127 へお尋ねください。固定資産税に関する焼却資産の申告。焼却資産とは事業に使用している資産で土地と家屋以外の資産です。焼却資産を市内に所有している事業者は1月31日までに税務課固定資産税係に申告してください。なお所得税の確定申告とは別に申告が必要です。問い合わせ先、焼却資産については税務課固定資産税係、電話 23-2149。 軽自動車税については税務課市民税係、電話 23-2148。 伊万里有田共立病院の職員を募集します。試験区分予定人数は薬剤師1人程度、看護師2人程度、事務1人程度です。受付の期限は2月4日。詳しいことは伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121 へお尋ねください。広鍋島や愛鍋島の絵付けを行う陶磁器画工の勝利希望の前田誠二さんが卓越した技能者、通称現代の名工を称える厚生労働大臣表彰を受賞しました。元県立高校の校長で長年カブトガニの調査研究と保護活動を行っている二里町かわいがしの原田久美さんが文化庁の令和3年度地域文化功労賞表彰を受賞しました。南畑共学館5年生から7年生の児童生徒4人が佐賀県文学賞で入賞しました。この佐賀県文学賞は県内の文学作品を広く公募して入賞作品を中心に掲載した作品集が出版されるものです。子どもと一緒に参加する父親同士の交流イベントの開催や育児情報の発信などを行う市内の任意団体今パパが令和3年度佐賀最高表彰地域づくり部門を受賞しました。
暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。市民会館本館跡地の利用・活用について皆さんの意見を聞くためのアンケートを実施します。回答期限は31日。問い合わせ先、公共施設マネジメント室、電話 23-2124。 4月17日日曜に施行予定の市長選挙と市議会議員補欠選挙に伴う立候補届出事務説明会を2月22日火曜10時から市役所大会議室で開催します。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話23-2027。 毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を市役所のみで行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が26日水曜10時半から子育て支援センターポッポで。これは申し込みが必要です。子供を見てくれる人がいなくて困っていませんか。保育園や 留守家庭児童クラブなどへの子どもの迎えやその後の預かりを依頼したい人、依頼会員を募集しています。気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 幼児インフルエンザ予防接種費助成期間の延長。医療機関などへのワクチン供給が1月以降も継続する見込みです。このため小学校就学前の幼児を対象とするインフルエンザ予防接種の2回目に対する助成の対象期間を令和3年度に限り31日まで延長します。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 無料特設人権相談を開催します。いじめや暴行、差別、プライバシー侵害、セクシャルハラスメント、インターネット上での誹謗中傷などの人権問題について2月2日10時から無料相談、場所はミリコミュニティセンターで開きます。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 佐賀県産業別最低賃金が改定されました。佐賀県地域別最低賃金、1時間821円。一般機械器具製造業関係896円。電気機械器具製造業関係867円。陶磁器同関連製品製造業関係822円。問い合わせ先、佐賀労働局労働基準部賃金室、電話 0952-32-7179。 伊万里税務署での確定申告が2月1日から始まります。入場には日時が指定された入場整理券が必要です。整理券は申告会場の受付で当日配布しますが、 LINE での事前発行も可能です。受付場所は伊万里税務署です。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。 福祉の仕事合同就職面談会が2月8日佐賀市の佐賀サンライズパークで開かれます。問い合わせ先、佐賀公共職業安定所人材確保対策コーナー、電話 0952-24-4362。 リサイクルのワンポイント、紙類は分別してリサイクルサンデー。この紙類は3品目に分けましょう。新聞紙、段ボール、雑誌その他。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。エアコン、暖房は必要な時だけつけるようにしましょう。また室外機の周りに物を置かないなどの工夫をして省エネに努めましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。スマホの使い方基本講座の参加者を募集します。日時は2月14日から16日。受講料は無料ですが、別途テキスト代1000円が必要です。スマートフォンを持参してください。申し込み期間は11日から2月5日まで。問い合わせ先、 NPO 法人シニアネット佐賀事務局勝木さん、電話 090-4357-0913。 令和4年度有田工業高校定時制の聴講生を募集します。募集期間は14日から31日。 問い合わせ先、有田工業高校定時制、電話 42-3136。 太極拳教室の参加者を募集します。参加料は1500円。これにはスポーツ障害保険料、暖房使用料を含みます。募集期限は22日。問い合わせ先、伊万里市武術太極拳連盟小島さん、電話 090-9079-6077。 職業訓練受講生3月入所者を募集します。募集期間は28日。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀訓練課、電話 0952-26-9516。 3月課以降の委託訓練生を募集します。募集期限は25日。問い合わせ先、佐賀県立産業技術学院就職支援課、電話 0952-74-4330。 こんにちは、図書館です。第3回図書館の本を見て、これ作っちゃいました。作品展の展示期間は2月1日から27日まで。図書館の1月の休館日、10日、17日、24日、31日の月曜。27日は館内線入り休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険代より、子どもの検診、3ヶ月時検診と10ヶ月時検診は、場所は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で。1歳6ヶ月時検診は13日木曜、3歳8ヶ月時検診は20日木曜、場所はいずれも市民センターで。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談教室、市民健康相談11日火曜、妊産婦乳幼児相談17日月曜、ストレスケア相談18日火曜、離乳食教室21日金曜、妊婦ワクワククラブ21日金曜。場所は市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。新型コロナウイルス感染症の状況により日程を変更する場合があります。高齢者などのインフルエンザ予防接種の実施期間を1月31日までに延長します。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜、8時から10時は電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 健康食品や魚介類などの売り付け商法に注意しましょう。例えばカニを半額にするので買ってほしいと電話で勧誘があり、断ったが代金引き換えで送られてきた。注文していない健康食品が届き、家族宛だったので注文したのか確認をせずに代金を支払ってしまったというような相談が寄せられています。一方的に商品が送りつけられても支払いの義務はないので、受け取る必要はありません。安易に受け取らないようにしましょう。贈答品である可能性もあります。まずは家族などに確認しましょう。勧誘されても必要がなければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。困った時は消費生活センター、電話 23-2136 へ相談してください。
あなたにとっての伊万里で決まり、教えてください。 伊万里ミントカレッジ実行委員会会長松尾清さんは、図書館で学ぶなら伊万里で決まり、市民音楽祭実行委員会の委員長大野理香さんは、音楽を楽しむなら伊万里で決まり、牧島小学校6年生福井歩さんと木須裕太さんは、カブトガニとホタルのことなら伊万里で決まり、令和3年12月1日現在の人の動き、男25,818人、女27,516人、合わせて53,334人、前月に比べ64人減っています。世帯数は23,508世帯で26世帯減っています。これで令和4年広報1月号を終わります。
1月5日は小寒でした。寒の入りらしく、寒さも一段と厳しくなりました。庭の片隅に水仙が数本凛として清らかな香りを漂わせています。水仙の花言葉は自己愛、尊敬、まずは自分の心と体を大切に、そして人を尊敬する気持ちを忘れずにいたいものです。この一年が皆様にとって幸せあふれる時間となりますよう願っています。では来月号までごきげんよう。